今朝ですね、前にこの少しずつですね、映していただきながらお話を進めたいと思いますが、早速では出していただきましょう。なぜ一緒に食事をというですね、そういう題でご一緒したいと願っています。で、この題はですね、どういうところから来たかと言いますと、次を映していただきましょう。マルコの2章の16節にですね、こんな言葉がありますね。パリサイ派の律法学者たちは、イエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て、弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか？この言葉からですね、なぜ一緒に食事をという題を付けさせていただきました。しかしですね、そもそも、なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですかと聞くのは、なぜという疑問が出てくるわけですね。別にええやんと。一緒に食事をして何が悪いんですか、ね、イエス様の頃にもコロナがあったんですかというのはですね、気持ちにさせられるようななぜが出てくると思うんですね。ここにはわけがありまして、そんなちょっと問いかけをですね、頭の隅に置いていただきながら、ご一緒に御言葉を見ていただきたいと思うんですけれども、で、前回ですね、今日聖書に出てきている箇所の、少し前に起こった出来事を先月の、時にですね、見ました。で、ちょっとだけ触れておきたいと思うんですけども、次見てください。2章の13節のところからですね、ごめんなさい。私だけちょっと、お読みしますけども、こんな出来事があったんですよ。このイエスが再びカペナウムに来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。で、その、お家でですね、今私2章の1節と2節をお読みしたんですけど、大変なことが起こったんですよね。体の具合が悪い、中風と訳されていますけども、その人をお友達がですね、4人で、この畳みたいな、この担架をですね、担いでくるわけですよ。ところが、もうイエス様、もう大人気で、外にも溢れるぐらいに人々が集まってたもんですから、近寄れない。イエス様に手を置いて癒していただきたいと思ってるんだけども、近寄れない。それでどうしたかというと、諦められなかったんです。どうしてもこの友達をイエス様によって癒してほしいと思って、なんと屋根の上に登って、そして屋根をこう剥がしましてね、当時はその、土と藁でできている屋根ですから、簡単に剥がすことできたんですよね。それでも話の途中に上からバラバラバラバラと落ちてくるわけですから、えらい迷惑だったと思うんですけども、剥がして、そして4人をこう、ね、吊るして、こうしてこう吊るして、下ろして、で、イエス様の前に置いて、ね。そして、イエス様どうしてくれるかな？癒してくれるかな？ね。見てるわけですよ。そしたらイエス様は、その人と、その上の4人のことを思いながらね、来よ、あなたの罪は許されたって言ってくれはったんですよ。ね。ところが、中風の人は病気でそこに横たわってるわけで、なんで罪を、あなたの罪は許されたなんて言うんだろうかってみんな不思議に思いましたね。で、とりわけユダヤ教の指導者たちは、なんと無礼だ。神様だけじゃないか、人の罪を許すことができるのは、と思って、心の中でですね、なぜこの人はこんなことを言うんだ。そしたら、その心の中を見抜いてイエス様がおっしゃったのは、なぜ心の中でそんなことを呟いてるんだ。中風で横たわってる人に向かって、あなたの罪は許されたというのと、起きよ、床を取り上げて家に帰れというのと、どちらが簡単かってイエス様おっしゃったんですよ。ね。どちらが簡単でしょうかね。これはね、結構難しいことであって、あなたの罪は許されたと口先で言うことは、起きなさい、床を取り上げて家に帰りなさいっていうよりも、ある意味で優しいわけですよ。だって、ね。罪を許されたかどうかっていうのは、はっきりわからない。だけども、起きなさいって言って起きなかったら、その言葉には何の権威もない。 っていうことがバレてしまいますからね。だけども、本当言うならば、あなたの罪は許されたって、その人の罪が全部許されるっていうことを宣言することの方が、本質的には難しいはずです。いや、人間にはそんなことはできないわけでね。でもそういう人の罪を許すっていう権威をイエス様は持ってるんだってことがはっきり誰の目にもわかるようにということで、イエス様はその後、その中部の人に起きなさい。床を取り上げて家に帰りなさいって言ったんです。どうなったか。不思議なことが起こりましたね。その人はもう体が麻痺してこうなってるのに、こう起き上がって、立ち上がって、みんな、おー、こんな権威を見たことがない。こんなこと今までかつて見たことがないと驚いて。そしてますます、このイエスという人のこの人気がですね、この上がったと言いましょうか。人々は、イエスってすごいなーと、ね、なったわけですよ。でますます多くの人々がイエスにこのついていくということが起こった。そういう流れで今日のことが起こっています。ね。それで、次見てくださいね。この映していただいているこの言葉ですけども、イエスはまた湖のほとりへ出て行かれた。すると、群衆が皆身元にやってきたので、彼らに教えられた。ね。イエスは道を通りながらアルパヤの子、レビが主税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。で、このアルパヤの子レビというですね、あまり聞き慣れない言葉が出てきたんですけど、この人は実はね、結構有名な人なんですよ。で、次見てください。マルコによる福音書の前にマタイによる福音書っていうところがあるんですけども、その9章の9節の言葉を今、映していただいています。この言葉です。イエスはそこから進んでいき、マタイという人が収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエス様の十二弟子のうちの一人のマタイという人が、別の呼び方ではレビと言ったんですね。同じ人物です。ね、まあ、今日はマルコの福音書からですから、マタイのことをレビと呼んでお話を進めていきますけれども、マタイさんのことだと、受け止めていただきたいと思うんですね。で、次見てください。2章の15節、それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。教会備え付けのこの新改訳第3版という聖書ではですね、そこに出てますように、こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。と訳されて、こういう人たちってどういう人たちなんだろうか。実は、この人たちと一緒に食事をして、なぜなんだという質問とつながりが出てきます。その次ちょっと見てくださいね。パリサイ派の律法学者たちは、イエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て、弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか？なぜ彼らがこう聞いてるんだろうかっていうことを最初に申し上げましたでしょ？で、このパリサイ派っていう言葉。このパリサイっていう言葉には、区別する、分けるっていう意味があります。で、つまりこのパリサイ派の神様から与えられている律法をずっと研究して、それを守ることで神様に受け入れてもらおうと頑張っていた人たちは、自分たちと自分たち以外の人をきっちり分けていました。つまり、どんなに罪深い人がいようとも、自分たちは違う。自分たちはきちっと正しく神の律法を守るんだ。宗教家として正しく生きるんだ。と、この罪人たちと自分たちをこう区別していた人たちだったんですね。で、その区別するっていうことは、必ずしもいつも間違っていることではない。いや、むしろ多くの場合は正しいわけです。だって、ちょっと脱線するようですけども、こんなことが実際、 あるんですね。私、以前に、4年半ほどアラスカでですね、牧師をさせていただいてた時期がありましたけど、そこでですね、お聞きした話なんですが、アラスカのこう、北部にはですね、その先住民の方々がおられます。もう私たち日本人ととても顔が似ている方々。まあ、このエスキモーという呼び方で呼ばれたりします。まあ、その呼び方自体は、あまり彼らにとっては良くない呼び方ですから、そうは呼ばないんですけども、その先住民の人たちは、独特の文化を持っていらっしゃるんですね。で、その人たちに何とかイエス様のことを伝えたいと思って、その人たちのこの中に入り込んでいく宣教師の方々の、この一番のストレスは何かというと、それはね、その先住民の方々には、このプライバシーという感覚がないんですよ。ね、ここまでは私の領域、ここから先はあなたの領域という、そういう感覚そのものがないんですね。だから、その宣教師のうちにですね、上がり込んで、もう全部、もう寝室まで、ね、全部見て、そしてその、ね、もう一番プライベートな、この寝室にですね、寝っ転がって、そこが気に入ったら、1日でも3日でも1週間でもそこにね、いるんですよ。ね、で、それは彼らの文化からしたら何にも悪いことじゃないんです。だけども、そのプライバシーをすごく重んじる文化のこのところで育ってきた宣教師の方々からしたらね、それはものすごくストレスなんです。でも、愛するその先住民の方々を、ね、愛していますよっていうことを全身で伝えたいと思って出て行ってくださいとは言えない。だけどももうむちゃくちゃしんどいという中で、もう本当に疲れ果てていくんですって。だから、その宣教師の方々が何年かに一回ですね、集まって一緒にね、分かち合って祈るっていう時に、ね、もう屈強な男性のね、宣教師の方々がね、もう自分たちの状況を話しながら、もう、おんおんね、泣くんですって。そういうそのことを、日本人の、宣教師の方々が聞いたことありました。ね。で、これはもう文化の違いだから、よしあしでは言えないんですけど、でも分かりやすいと思います。つまり、私とあなたの間、この線はありますよねって、ここからこれ以上入ってこられたら私は困るんですっていう線があるからね、物理的にも精神的にも。だからみんなやっていけるわけであって、それを踏み越えてはならないという意味で、線を引くっていうことはとても大切なことです。その境界線っていうものを重んじ合うっていうことを私たちも大切にしなくちゃいけない。で、その上で、けれども、このパリサイ派の立法学者の人たちは何が間違ってたかというと、見下してたんですよ。自分たちは神に近い。でも、あんな罪を犯している、こんな罪を犯している、そして主税人、後から触れますけども、本当に罪深い奴ら、彼らは地獄の巻だ。早く神に裁かれて、落ちて焼かれてしまえという気持ちで、ね、もう近づかない。もう、ふん、ね。挨拶なんて絶対しないですよ。口聞いたら汚れると思ってね。だまして一緒に食事するなんて、コロナじゃなくても、ありえないと思ってるんですよ。で、一緒に食事するっていうのも彼らの文化では、家族同然に親しい仲になるっていうことを表す行為でしたからね。けしからん。それで聞いた。なぜ、この、一緒に食事をしたりするのか、とね。さあイエス様はどう答えたでしょうかね。じゃあその次見ていただきましょう。それからごめんなさい、この次ですね、すいません。パリサイ派の立法学者たちはイエスが罪人や自然人たちと一緒に食事をしているのを見て、ね、なぜあの人は自然人や罪人たちと一緒に食事をするんですかと弟子たちに聞いた、ね。まあ、直接聞けばいいのに、なんとなくこうね、なんか言いまかされたら嫌だなと思ったんでしょうか。弟子たちにですね、うんとこう。で、弟子たち困ったと思いますよね。で、そういう時に困らせておいて、困ってれば、そんなことイエス様なさらないです。バッとイエス様が出て行かれて、そしてこうおっしゃった。次見てくださいね。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために、ためです。と。こうしちゃった。 で、これはね、実はこの場におけるイエス様の行動についてこういう理由なんだよって教えなさったのはもちろんそうなんですけど、それだけじゃなくってイエスっていう方がこの地上に来られたその理由そのものをおっしゃってる。そういう宣言なんですよ。ね、私が来たのはというのは、私がこの家に来たのはっていうだけじゃなくって、私がこの世界に来たのは。そう、イエスは不思議な生まれ方をしましたね。少女マリアを通して生まれて、そして何の罪もないものとして、すなわち自らが神であるということを公言しながら、でもそのことを周りの人たちは信じなかったんですけれども、やがて十字架につけられて呪い殺されて、でも三日目に確かに蘇って、多くの人々に自ら表されて天に帰られていく。その間のこの出来事ですけれども、この地上に神であるにもかかわらず来たのは、神の子として生まれたのは、それはこのことのためなんだ。ね、罪人を招くためですって。この、まあ、2022年度が始まりましたけれども、2022年度、この教会のみんなで、どんなことを大事にして一緒にやっていきましょうか。ね、そのことをみんなで神様から聞きたくって、アンケートを、取りましたね。なんか今度の牧師は偉いアンケート好きやなと思われる方おられましたね。皆さんの声をね、聞くのに、こうアンケートをこれからもしばしば取ると思うんですけど、でその中に、これからの御影福音教会っていうことの中にね、病院のような教会、それを目指したいっていう声があった。私に感動した。だってね、イエス様もおっしゃってるでしょ？私が来たのはね、この、医者としてなんだっていう意味のことをおっしゃってるわけですよ。ね、丈夫な人に、ね、医者は必要ない。必要なのは病人でしょ？ね、つまりもう疲れている、傷んでいる、悩んでいる、そして死ぬことが怖い、死んだとどうなるかわからない。いろんな重荷を持って、でもなんとか頑張っているそういう一人一人に、ね、ここはイエス様というお医者さんがいる病院ですよ。ここで休んで癒されて充電して、そしてこの心も体も霊も元気になって使わされていきましょうよっていうそういう病院のような教会。ああ、ここが居場所だな、ここにいていいんだな、ここで休めるんだなと思えるようなイエス様に癒していただける、イエス様に慰めていただける、イエス様に救われるそういう教会を目指したい。これは全世界の教会に神様が願っておられることですよ。そういう意味でイエス様はここで私はこのことのために来たんだよって宣言しておられる。ね、さて、その宣言をなさったその場所って誰の家でしたか？もう一度、このね、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。で、じゃあ罪人の家なのかな？そうなんですよ。次見てください。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。なぜレビの家に主税人や罪人たちが大勢来るかというと、レビが主税人だったからですよ。ね、その次見てくださいね。ちょっと戻りますけども、14節で。イエスは道を通りながらアルパヤの子レビが主税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。でね、ここにもう一つのなぜがあるんですよ。ね、つまり、このね、主税人という税金をこの取るですね、仕事をしていたレビ、まあ、別名マタイは、なぜね、初めて会ったはずのイエスという人から、私についてきなさいと言われて、立ち上がって従ったのか。これなぜ？ それはなぜだと思いますか？で、イエス様のことはすでにですね、ガリラ全土に先ほども話したように、この知れ渡っていた。こんなこと見たことないっていうことを次々となさるイエスという人のことはもう広がってますから、どんどんどんどん人々が。で、その中で伝え聞いていたはずですよ、このレビもね。で、そして、なんかざわざわざわざとどうもあの時の人、イエスが近づいてくるみたいだ。ね、どんな人なんだろうかな。で、仕事がありますから、その酒税所の、その、まあ、そういう税金をね、取るような、こういう、まあ、こんな感じだったんでしょうかね。ブースがあって、はい、ね。っていうところにいたんでしょうね。そしてこう、イエスらしき人がこう近づいてくるわけですよ。わあ、あれがイエスか。そして目と目があった。そしたら、イエスがなんとですね、びっくりするようなことを言うわけですよ。ね。私についてきなさい。まあ、仕事中のですね、この、酒税人の彼が、その、税金を納めるべき人から、ね、私についてきなさいってまさか言われると思ってない。びっくりした。でも、事情はそれだけではなくって、当時の、この酒税人というのは、今の感覚のですね、税務署に勤めてらっしゃる方っていう感覚とは全く違います。当時、その、ローマという帝国に、それこそ、ね、もう頂点に立つ皇帝がですね、すべてを自分の意のままに治めるという、その、この支配の中に、このユダヤ地域も、このいわゆる植民地としてですね、治められてしまっていた。で、そういう中で、この、独特の務めを任されていたのが酒税人でした。もう、ありとあらゆる理由で、この税金を、ローマはこう取っていく。しかもその税金を納めても、その、この、まあ、メリットがですね、ちょっとでも暮らしが良くなるとかね、いうことがあったら別ですけども、もう全部ローマのこの都合で使われていく。ローマがここと思った道路が整備され、そしてローマがもっと植民地支配を広げるために、軍事力の増強のために使われ、ね、なかなかその暮らしが良くなったな、税金を納めて良かったな、っていうような実感が、感じられない。で、そういう中で、この、滞りがちな、その税金をちゃんと納めるために、この、リクルートするわけですよ。この、剣を、ちらつかせながらですね、この、儲かるで、ってね。で、この、一旦、酒税人になったら、なかなか抜けれないようなシステムの中で、この、しかも、この、ローマの側としては、酒税人たちが、このモチベーションをですね、上げれるように、もう頑張って、こう税金を集めるぞっていう気持ちになれるように、とりあえず何本集めてもいいと。ローマに定額を納めたら、あとは好き勝手やれということで、もう、取れば取るほど儲かるようなシステムにしておいて。そうすると、ますます、この人々はですね、ローマを嫌い、そして酒税人を見下げるわけです。ああいうふうにだけはなりたくない。もう、なんという敵の犬のようなというね。そういう見下げられた、差別された中で、でも、その酒税人たちには酒税人たちの、やっぱり暮らしがあるし、立場があるし、ね。そういう中で、ああ、辛いな。おそらくね、このリビという人は、街に行ったって、もう顔も割れてますから、こんにちは、リビさん。ね、ご機嫌いかが？そんな声かけてくれる人いないですよ。久しぶりに声かけてもらったと思います。で、その声が、ね、私についてきなさい。私に従ってきなさい。もしその中に、ローマと同じようにですね、お前の人生、こちらに任せろ。もうがっちりと支配してやるぞ。こちらの意のままだ。というような冷たい響きがあったらもう、ね、嫌だ、そんなの。でもそうじゃなかったんですよ、ね。あなたの疲れを私はわかるよ。あなたの孤独を、寂しさを私はわかるよ。あなたを愛して、あなたが、ああ、生きてきてよかったな、と思えるような。そして、あ、これが救いか、これが神からの慰めかって体験できるような、そういう祝福をあなたにあげるために私は来たんだよ、というぬくもりが、つまり、その耳だけじゃなくて、頭だけじゃなくて、ハートに、魂に、その人格全体にバーンと響くような、そういう一言だったはずでしょ？だからついていたんですよ。 私についてきなさいと言われて、いろんな利益を脇に置いて、はいはいと安易についていくほどレビは愚かではなかった。でもすぐについていった。そこにはそういうぬくもりがあったわけです。ですからなぜ一緒に食事を、ね、その答えは、ね、やっぱりこの言葉にある。次見てくださいね。先ほど見ましたけれども、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。皆さん、この医者を必要とするのは病人だと。それはそうなんですよ。だけども、本当は医者を必要としているのに、病院に行かない人っていませんか？ね。いるわけですよ、ね。で、ここでイエス様は、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためですとおっしゃったのは、パリサイ派の律法学者たちよ。あなた方は自分を正しいと思ってるね。だから私はあなた方を愛していないよ。あなた方は私に関係ない。口出ししないでおくれと彼らを切ってるんでしょうか、ね。そういうふうにも取れなくもない。でもイエスの生涯を見るときに、またイエスのことを紹介している聖書全体を見るときに、それは違う。彼らもイエス様は招いている。じゃあどうしてこういう言葉で招いたかというと、あなた方は自分で正しいと思っているけども、実はあなた方の中に病がないか、罪っていう病があるのではないか。罪というと、なんか、いや、私たちはそんな悪いことなんてしてませんよ。全部神様の律法を守ってますよという答えが返ってるかもしれない。けれども、神様っていうお方からそれていること、ね、作り主である神様から作られて、生かされて、その命によって歩んでいるのにもかかわらず、神様なんて知らない。神様、それ誰ですか？私は自分の力で生きてるんだ。自分の力で生きてきたし、これからも自分の力で生きていくんだ。と思い込んでいること自体を聖書では罪と言っている。で、そこが全ての疲れの、そこが全ての悲しみの、痛みの、嘆きの、根本原因なんだよって聖書言ってるでしょ。で、そのパリサイ派の律法学者たちが表面的にはガチガチに自分を武装して、でも実は心の中は疲れている、傷んでいる、人々とのそのぬくもりをなかなか感じることができなくって、差別して、でもいつ自分が差別されるかわからないなというような、この恐れを持ちながら頑張って自分を律して歩んでいる、そういう中に、いやいや、そんなに頑張らなくってもいいんだよ、私はあなたのために来たんだから。私の腕の中で休んでおくれって。イエス様はそういう気持ちでここで、その自分を正しいと思っている人たちにも呼びかけている。ね、もう言わなければなりませんが、この聖書の言葉をですね、思い巡らしている中で、すごく迫ってきた有名な言葉があるんですよ。次見てくださいね。聖書の一番最後にヨハネの黙示録っていうところがあるんですけども、このイエス様がこのおっしゃってる言葉なんですけどね、見よ、私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするって書いてあるんですよ。この戸っていうのは何かというと、心の扉です。ね。でも、その心の扉には、内側にはノブがあるけれども、外側にはノブがない。これ象徴的な意味ですけど、この言葉です。そんなこと別に聖書に書いてないんだけども、でもそういうこと、つまり、このイエス様は外側から無理やりドアをこじ開けて中に入ってくるということはなさらない。だけども、全部をご存知のイエス様は、レビの心の扉を、 そしてパリサイ派の律法学者たちの心の扉を、そして私やあなたの心の扉をずっと叩き続けて、入れておくれ、あなたの心の中に、あなたの人生の中に私を入れておくれ、あなたを慰めたい、あなたを孤独から解放したい、あなたを癒したい、あなたを救いたいから、そしてあなたに永遠の命を与え、恐れることなく一歩一歩を、そして永遠の未来に対する希望を持って歩めるようにしたいから、どうぞ私を中に入れておくれって、ずっと心の扉を叩き続けてこられた。それに対して、もし私たちが入ってくださいって心の扉を開くならば、イエスは入ってくださる。なぜ一緒に食事をするのか。実は、ね、ずっと心の扉を叩いて一緒に食事をしたいと思ってるんだよっていうことを伝えるためにそれをなさった。それは今この聖書の言葉を受け止めている私たちにも、そのイエス様の招きがあるということを伝えるためでもあったんですね。お医者さんに行くか行かないかは自由です。あるいはお医者さんのアドバイスに従うか従わないかは自由です。その人に任されているけれども、以前にもちらっとお話したことがありましたけども、この話で終わりますが、このあるこのお年を召したですねご婦人が、なんかものすごくお腹が痛い、ね、でこれはちょっとこの一遍大きな病院に倒れちゃうかおばあちゃんと言われて、もう嫌なんだけども大きな病院に行ってみたら、なんと、いやこれ大変な状態ですよ、手術しないと大変なことになりますよってお医者さんに言われた。ひー怖い、いやいやと思った。それでこっそり家族に内緒でいつも行っているかかりつけのですね、このご婦人よりももっとお年を召したこのお医者さんのところにですね行って、お腹痛いんや、お腹痛いんですわ、ちょっとこう見てね、おばあちゃん大丈夫、ね、心配するな、わかった、ね、というアドバイスをいただいて帰ってきてね、嬉しい、もうお腹痛かったけども、この胃薬だけもらって、だから大丈夫やと言われた。いやいやそんなことない、あの大きな病院の先生がすぐに手術をしないと危ないよって言ったんだから、おばあちゃん手術しましょうよ、いやいやいや、こういう時にね、自由なんですよ、本人のどっちを選ぶかというのはね。で、聖書は私たちがもし自分自身の心の奥の奥の悲しみや恐れや疲れを認めて、イエス様は、神様、あなたがくださる慰めを救いを必要です、私は罪っていう病気を患っている病人ですって認めたら切り込んでくださる。でもそれを認めないのに無理やりはなさないっていう、そういうメッセージで見せてますよね。どうぞそういう意味で、まあ、残念ながらそのおばあちゃんはこの大きな病院に行くことを拒んで大変なことになったという話なんですけれども、そうではない、イエス様という名医に私たちのこの年度のこの一週間のまたこの生涯を明け渡していきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。イエス様が救い主としてこの地上に来てくださったこと、それは罪人を招いて救うためであった、そのことを聖書の御言葉から教えられ、感謝をいたします。私たちは心の扉をいつの間にかイエス様の方に閉ざしてしまって、せっかく中にいてくださったイエス様を都合の悪い時にはスッと外に出してしまって、困った時だけ中に入れるというような、そんなこの自己中心的なところがあること、私自身がそうであることを感じさせられております。主よ、憐れんでください。もう一遍心の扉を開いてイエス様を救い主として迎えますから、どうぞこの一週間も、どうぞこの2022年度も、あなたが私たちの王として治めてくださいますよ。また今そのような救いがあるならば、そのような慰めがあるならば、永遠の命があるならば、私も欲しいと思っていらっしゃる方が一人でもおられるならば、その心の声にあなたは応えて、 入ってくださいますから、どうぞその方々を豊かに祝福して、その生涯を顧みてくださいますよ。そのことを信じてありがとうございます。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。